皆様おはようございます。
おはようございます。
今朝は昇天者記念礼拝ですので、それにふさわしいメッセージをしたいと願い準備してまいりました。説教というのは一般的に2つの種類があります。一つは公開説教と呼ばれるもので、私は普段していますようにエレミア書あるいは第一コリント書簡など聖書の一つの書を取り上げて数ヶ月間、場合によっては数年かけてじっくり学んでいく、そういう形の説教です。これは聖書テクストに沿って聖書そのものをに語ってもらおうという、そういう形の説教です。それに対してもう一つはテーマ説教と呼ばれるものがあります。ある一つのテーマ、ある一つの主題について語る説教ですので、一つの聖書箇所にとどまらず聖書全体を広く見渡しながらあるテーマについて深く考えていく、こういう形の説教をテーマ説教と言います。で、今朝の説教はこのテーマ説教でありますので、今日のヘブル書のですね12章1節3節、これは今日のメッセージの中でもとても大事な箇所ではありますが、この箇所以外の箇所も見ていきながらですね、あるテーマについて考えていきたいと思っております。で、今日の説教のじゃあテーマ、中心的な問題とは何かということは、私たちここに集っている礼拝者とかつてはここで共に礼拝を守っていたけれど、すでに天に召された兄弟姉妹たち、この2つの関係をどう考えるのか、またこのような礼拝にどんな意味があるのかということを考えてまいりたいと思います。私たちと共に礼拝を守っていたんですけど、今は天におられる方々との関係のことをですね、改めて考えてみたいと思います。ここで私たちに浮かんでくる問いというのがあると思うんですね。このでは先に天に召された兄弟姉妹たちは今どうしているんだろうかということがあります。これはキリスト教に限らず古今東西ですね、あらゆる世界中の人々の関心を引きつけてやまない問題です。天に死んだ後どうなってしまうのかということですね。これは全ての人間が人生で一度は向き合う問題です。どんなにこう神も仏もないと言っていても、やはり死は避けられない以上ですね、必ずこのどうなるのかという問題を考えるわけです。私たちはこの問題についてクリスチャンは死んだ後は天国に行くんだと、すぐに答えるわけですが、しかしですね、こう言うとちょっと驚かれるかもしれませんが、では聖書にはですね、その天国、私たちが死んだ後に向かう天国、あるいはパラダイスという言葉があります。パラダイスというのはどういう場所なのかということはあまり記述がありません。私たちが死んだ後にどういう状態になるのか、パラダイスとはどんなところなのかということはほとんど記述がないわけです。例えばですね、イエス様のラザラと金持ちとかそういうのがあるじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、あの話はですね、その当時のユダヤ人たちが一般に抱いているこの死後のイメージを用いていますので、これはイエス様がですね、死んだ後の世界がどういうことかを説明するというよりも、生きている間に困っている人に憐れみ深くありなさいということを教えるのが中心ですので、この死んだ後の状態がどうかということを教えることではないわけですね。この教えはどちらかというと私たちの今の生き方、貧しい人にどうすべきかということを教えているわけです。それでもヨハネの黙示録のですね、終わりの章などに天国のことがあるじゃないかと、天国の詳しい記述があるじゃないかと思うかもしれませんが、しかしですね、この私たちが天国といわゆる思っている記述というのは、ちょっと誤解を恐れずに言うと、これ死後の世界の話じゃないわけですね。この天国というのは、というかヨハネの黙示録の一番最後の書かれているものはですね、あの世ではなくてこの世ですね、この世界が将来どうなるのかということを語っているわけです。この世界がどのようになるのか、 この世界が贖われる、この世界が新しくされる、このことを言ってるわけです。ですから私たちが、まあ、天国とつい言ってしまいますが、これは死んだ後に人々、死者の霊が向かう世界ではなくて、この世界がどういうふうに新しく生まれ変わるのか、新天新地と呼ばれるこの世界を言ってるわけです。新天新地というのはパラダイスとは一緒じゃないわけですね。パラダイスというのは死んだ後に安息を得る場所でありますが、聖書の一番最後に書かれているのはこの世界が新しくされる、この様を描いているわけです。ですからちょっとですね、パラダイスとこう天国とかですね、新天新地というのが同じように使われているわけですが、これはちょっと違うわけですね。聖書が一番関心を持っているのは実はこの世界なわけですね。この世界がいつの日にか神によって全く新しいものにされる、この世界が贖われる、この世界が新しくされる、これが聖書の中心的なテーマ、最大の関心だと言っても過言ではありません。この世界がどうなるのか。で、全く新しくされるというとですね、本当にこの神様はですね、この罪と悪にまみれたこの世界を見捨てて、全く新しい世界を一から作り直すという意味ではありません。神様はこの世界を贖うというのは買い戻すという意味ですので、この世界を見捨てて新しい世界を作るんではなくて、この世界を蝕む悪を一掃する、そして神が本来意図したような世界に、する、これが新天新地であります。そうした世界が実現するという希望を聖書は私たちに語っています。そして先に天に召された兄弟姉妹は復活の体ですね、新しい体をいただいてこの新しくされた世界に住まう、これが聖書の希望なわけですね。ですからパラダイスに行ってそこで終わりではなくて、目的というのはですね、新天新地であるということがあります。ここはですね、よくちょっと少し誤解されやすいわけですが、パラダイスと聖書の示すですね、新天新地は違うわけですね。で、パラダイスという言葉は元々の意味はですね、究極の理想郷という意味ではなくて、例えば旅人がしばしば以降ですね、安息を得る庭園というか、オアシスのような感じでして、旅人がそこでですね、休息安息を得る、そういう場所だということです。ユダヤ教の中ではだんだんこのパラダイスというのがですね、究極のこの楽園とかですね、エデンの園みたいな意味になっていったわけですが、もともとの言葉の意味というのは庭園というかですね、私たちが旅の中で休みを得ることができる場所、こういう場所を指しているわけです。ですから先に天に召された兄弟姉妹はパラダイスにいるわけですが、それは究極の目的地ではないわけですね。この世のロークから解放されて今や主によって安息と平和を得ているわけですが、そこで止まるわけではないわけです。天に召された兄弟姉妹も私たちと同じくですね、神の約束が成就するのを待っているわけです。待っているということです。ですから私たちもその日を待っていますが、天におられる兄弟姉妹を待っているわけです。新天新地という約束が来るのを待っている。ですから私たちも天に召された兄弟姉妹も皆待っているということをですね、忘れないでいただきたいんですね。もちろんですね、天国にいる、パラダイスにいる人方々はですね、ただ待っているわけじゃないわけですね。もちろんそうではないわけです。ただ死んだ後にですね、この主にある兄弟姉妹がどういう状態なのか、一体毎日何をしているんだろうかということはですね、関心はありますが、聖書にはそれは詳しいことは何も書かれていません。ですからそれは安息というイメージはありますが、詳しいことはわからないわけです。わからないんですが、一つだけ確かな点があります。一つだけ確かな点があります。何をしているかということになりますと、一つだけ確かなことは、それは礼拝をしているということです。礼拝をしている。礼拝というのはこの地上で日曜日に教会で行われるだけのものではありません。むしろ聖書によれば全世界全宇宙が神を礼拝しているわけです。私たちの生きているこの地球というのは大宇宙のですね、一かけらに過ぎないわけです。どんどんどんどん科学が進歩して宇宙のですね、巨大さが分かってきました。私たちにとってはもう想像を超える広がりを持っている。あまりにも大きくて、複雑であって、宇宙というのはよく分からないということですね。そういう世界なわけです。 私たちの住んでる世界も私たちのこう想像を超える世界なわけですが、しかも聖書が教えますように、神様が作った世界はこの目に見える世界だけないわけですね。目に見えない世界というのがあります。この神や天使が住む、あるいは先に天に召された人々の住む世界がありますが、この目に見える世界がもうあまりにも巨大で、複雑な世界であるのと同じようにですね、この見えない世界、天という世界も私たちの想像を超える広がりと複雑さを持った世界だということが言えると思います。そのような巨大な世界について聖書はほとんど記していません。確かにそれはあるわけですが、どういう世界かというのは私たちによくわからないわけであります。まあ、しかしその世界でも一つのことが行われています。それが礼拝であります。これは聖書に繰り返し証言されています。天においても地においてもですね、一切の被造物は神を礼拝している。このことがですね、聖書の語れることです。ですから私たちが天について確かに言えることは、そこで礼拝がなされているということです。ですから礼拝というのは天と地をつないでくれるものなわけです。天と地のいずれにおいても礼拝がされているということをですね、教えている聖書箇所をいくつか見てみたいわけですが、まず最初は今日のですね、聖書でお読みいただいたフィリピ書のですね、2章の10節11節がですね、ありますが、今日のフィリピ書の2章10と11を見てみたいと思いますが、すみません、聖書の384ページですね、そこに10節11節をお読みいたします。こうあります。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえるためです、というふうにありますが、ここでこの天にあるもの、地の下にあるものというのはですね、これ何を指しているのかと思うかもしれませんですね。で、地の下にあるものというとですね、こう地面の下にいるモグラとかそういう小動物かなと思うかもしれませんが、ここではそういう意味ではないわけですね。この元々のこの言葉の言語のギリシャ語からはですね、これを意味することは、いわゆるこの死者の魂が向かうとされるこの冥府とかですね、黄泉、まあこういうことを指しているわけです。ですからこの地の下というのは、まあ、ギリシャローマ世界で広く言われるこの冥府の世界、死後の世界を指しているわけです。で、天にあるものというのをですね、天にあるものはこれ空を飛ぶ鳥とかではないわけですね。で、この天という言葉は、言語を見ますとこれも複数形ですので、直訳しますと諸々の天、諸天というんですね。で、これはまあユダヤ人のですね、天国理解というのはですね、第一の天とか第二の天、第三の天というのがあるわけですね。パウロも第三の天に行ったというのを言ってますけど、そういう世界を指しているわけです。つまり何が言いたいかというと、この天にあるものとかですね、地の下にあるものというのは、この私たちの生きる世界のにいるですね、鳥とかモグラを指しているわけじゃなくてですね、これは天上界、見えない世界の住民たちを指しているわけです。ですからピリピ書の2章の10、11節が言っているのは、見える世界のでも見えない世界でもあらゆる被造物が主イエスを賛美しているということなんです。ここはです、ね、天地両方で行われている礼拝を言っているわけです。で、天上天下のあらゆる被造物が神を礼拝するということを描いているもう一箇所を見てみたいと思いますが、もう一つですね、これ今度は一番最後の方のヨハネ黙示録というのがありますが、5章の11節14節ですね、これは皆さんの聖書の482ページになります。これはヨハネ黙示録の天上でのですね、ビジョンを描いてますが、このヨハネ黙示録の5章11から14、482ページになります。これはヨハネが天に上げられて天での礼拝の様を見ているわけですが、この情景がこう書かれています。5章の11、14を読みいたします。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使い天使たちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと 栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだとあります。まあ、これは天上で行われているですね、礼拝をヨハネが目撃したと、その場面を描いているわけですが、ここではですね、天上の神の玉座、まあ、その周囲にたくさんのですね、天使がいるわけですが、天使から始まって、まあ、地上に至るですね、全ての生き物、まあ、今日のこの地の下っていうのはですね、さっき言ったどっちかというとモグラとかあっちの方ですね、これは文字通りのこの世界における地上地下生物という意味ですが、ですね、このものではですね、天上だけでなくて、地上界、しかも地上界では人間だけでなくてですね、地の上を歩む動物、海の中を生きる魚に至るまであらゆる非造物が礼拝をしているということを言っています。これはちょっとどういうふうに礼拝したのかというのは非常にこのですね、私たちにもイマジネーションが必要とされますが、詩篇なんかにもありますが、この世の非造物は私たち言語を持っている人間や天使以外のですね、言葉を持たない、イルカなんかは言葉があると言われてますが、そういったものも神を礼拝しているということが言われています。ですから、この天においても地においても非造物は神とそのキリストを礼拝しているわけです。ですから私たちが礼拝するとき、私たちだけが礼拝しているのではないということを覚えたいわけです。天使も礼拝してますし、非造物も礼拝をしている。そして先に、共にですね、一緒に礼拝していた方々もですね、天に召された兄弟姉妹たちも今は天で礼拝をしています。ですから今日の昇天者記念礼拝、これ特別な日でありますし、兄弟姉妹を覚える日でありますが、今日だけでなくていつも私たちが礼拝するときにはですね、天でも礼拝が行われているということを忘れないようにしたいと思います。まあ、そうは言ってもですね、私たちは天におられる兄弟姉妹を見ることができません。話すこともできません。ですから天にいる兄弟姉妹と共に礼拝をしているといっても、まあ、そういう実感はなかなか湧くことができないわけであります。では天にいる兄弟姉妹の方からは私たちが見えるのかという、そういう関心もあるかもしれませんが、まあ、これは確たることは言えませんが、おそらく向こうからもこちらの世界は見えないと思います。天上の世界ってのは分からないわけですが、この世界とは、まあ、いわゆる空間の構造も違うしですね、おそらく時間の概念とか進み方も違うわけですね。この世界とあの世界は、まあ、基本的な構造が違っているわけです。ですから交わらないわけです。で、例の状態っていうのはどういうのか分かりませんが、天国というのは私たちの世界とはですね、違う原理で動いているわけです。ですから天と地の間にはやはりこの隔てがあるわけですね。しかしその隔てが取り払われるというのが、新天新地、天と地が一つになる、天上からエルサレムが降りてくる、そういうイメージを聖書語っていますが、天と地がつながれる、まあ、今ではですね、イエス様だけがどちらにも行けるわけですね。イエス様は復活をしましたので地上に生きる体を持っていますが、その体、復活の体、天上にも行けますので、イエス様だけは天と地をつなぐ存在なわけですが、これいずれ世界全体がですね、一つになるというのが聖書の言う新天新地です。まあ、それが何なのかというのは本当にこの私たちの期待はありますが、よくわからないわけですが、これは聖書が語っているわけであります。天と地が一つになるということですね。私たちはその日を待ち望んでいるわけです。私たちもだけでなくて、天におられる兄弟姉妹も待っておられるということです。もう一つです、大事なことというのは、まあ、いわゆるパラダイスというのは私たちの究極の希望のように言われることがありますが、まあ、誤解を恐れずに言うと、私たちはパラダイスに行かずにですね、直接新天新地に行くということもあり得るわけですね。パラダイスを経験しないかもしれない。そういうこともあるわけです。新天新地にいきなり行ってしまうということ。で、それはどういうことかというとですね、これパウロが、説明しているところなんですが、まあ、今の第一コリント書簡ですね、これをいずれ読んでいくと出てくるところなんですが、パウロが語っているところがありますが、ちょっとですね、まあ、説教でもいずれ語りますが、ちょっと少しですね、今回はこれから読むところを一つ見てみたいと思いますが、 第一コリントのですね、342ページですね、15章の51、52節を読んでみたいと思います。第一コリント書簡の51、52、342ページですね。ここはパウロは再臨について語っているところですが、こういう箇所があります。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。まあ、こういうですね、パウロが語っている、これ非常に大事な箇所なんですが、まあ、奥義というですね、ミステリオンというギリシャ語ですが、まあ、この、まあ、今の英語のミステリーの語源になっている言葉ですが、まあ、これ隠されていたこと、秘密にされていた神の真理が明らかになる、まあ、これが奥義、ミステリオンということなんですが、何をパウロが言っているかというと、私たちは皆眠ることになるのではなくというのは、まあ、これズバリ私たちは皆死ぬわけではなくと言っているわけです。眠るというのはパウロが死ぬということを言う時の婉曲表現なんですね。眠るというのは死ぬという意味ですので、私たちはみんな死ぬわけではないというパウロが言ってるわけです。で、終わりのラッパというのはこのキリストが再び現れる時ですが、その時にですね、何が起きるかというと、死んで、先に死んだ兄弟姉妹は朽ちない体、復活の体が与えられるわけですが、生き残っているものは生きたまま変えられる、私たちは変えられるのですというのは、生きたまま変えられる。ですから、まあ、天国とかパラダイスに行くんではなくて、あるいは復活の体をもらうわけでもなくて、生きたまま新しい体に変わるということですね。まあ、これがどんなものなのかというのはですね、想像もできないわけですが、まあ、これがパウロの語る神の奥義なわけです。私たちは生きたまま変わるか、あるいは死んだ後は復活の体をいただくのか、まあ、いずれかによってキリストの体に似たものに変えられる、まあ、そういうことがですね、聖書の約束で書かれているわけです。ですから再三言いますが、パラダイスというのは私たちの究極のですね、ゴールではないわけです。私たちはそこで、安息はありますが、私たちが目指しているのはですね、あくまで体を持ってですね、蘇る新天神地であることがあります。このように先に召された兄弟姉妹も、私たちも大事なことはですね、礼拝をしているということ、あとは待っていることですね。約束を待っている。ですから私たちは皆礼拝をしつつ神様の約束を待っている。まあ、あの世とこの世では多分時間の流れもちょっと違うと思いますが、まあ、しかし時間は流れているわけです。待っているわけです。まあ、それでもですね、私たちが昇天者のことを思い起こす、特別に思い起こす日を持つのはとても大事なことです。ここからですね、今日のお読みいただいたヘブル書に入っていきたいと思いますが、まあ、今日のヘブル書をですね、昇天者記念のためのですね、大事な箇所ですので読んでいただきたいと思いますが、今日のヘブル書というのはですね、非常に難しい書簡ですね。これは本当に説教するのは大変なことです。私も一回やろうとしてですね、挫折したぐらいですね、非常に難しい。難しいというのはこの、ですね、なかなかこの説教をするにはですね、非常にこの何て言いますかね、話す説教者だけじゃなくて聞いてる人もいろんな知識がいるんですね。もしそういうものがないとですね、私がこういろんな説明ばっかりしてこう説教でもこう講義みたいになっちゃってですね、こう説明だらけになってしまうという、そういう非常に難しい書簡であるということがあります。というのはこのヘブル人というのはイスラエル人のことですね。イスラエルの人ですから、この手紙はですね、ユダヤ人についてユダヤ人に対して書かれている、ユダヤ人のキリスト者について書かれている。で、私たちが読んでいるこのパウロの手紙はですね、主に異邦人、つまりユダヤ人じゃない外国人ですね、私たち日本人のような、もともとユダヤ文化にいない人に対して書かれていますので、そういう手紙と比べますとですね、このヘブル人の手紙はとってもユダヤ的なわけですね。非常にユダヤ教の色彩が強い。で、異邦人信徒ですね、つまり私たち日本人、あるいは台湾で生まれたり、そういう外国でイスラエル以外で生まれた人はですね、クリスチャンホームでない限りそんなに旧約聖書読まないですよね。 聖書をクリスチャンになってからもあんまり読まないということも多いですし、まあ、10回は知っていてもですね、そんなにこの旧約聖書のことを隅々が知っているという人はほとんどいないと思うんですね。まあ、ちょっと誤解をせず、教師でもそんなに詳しくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、非常にこの旧約聖書というのはですね、そんなに親しみがないわけですが、しかしこの旧約聖書をですね、このヘブル書簡というのはこの旧約聖書の引用がたくさんありましてですね、そのイスラエルの神殿の儀式のこともたくさん書いてるんですね。でそういうことを知らないです。神殿でこのレビ記とかですね、どういうふうに捧げ物が捧げられるかとか全然知らないわけですが、それを知っているという前提で書いてるんですね。ですから難しい。このヘブル書っていうのは説教するためにはですね、聞く側と語る側どっちも勉強しないとですね、なかなか説教にならないという非常に難しい箇所であるわけですね。ですからこの書簡は、まあ、いずれこの教会でも取り上げるかもしれませんが、それまでいろんなたくさん勉強をお互いにしていかなくちゃいけないなというところだと思いますが、まあ、しかしですね、この書簡はまあ、難しいと言いましたが、書かれた目的、この書簡がどうして書かれたのかというですね、背景はとっても分かりやすいです。この書簡なぜ書かれたのかというのは非常に分かりやすいです。この書簡は厳しい迫害にあって、ユダヤ人の社会の中でこののけ者、ある意味村八分にされて希望を失って、今にもキリストへの信仰を捨ててしまいそうになってしまった、もう一回ユダヤ人社会に戻ろうという、そういう信徒たちを励ます、叱咤激励する、そういう書簡なわけです。ですからユダヤ人社会の中で非常にこう少数派で、肩身の狭い思いをしている人たちが、もうこういうのはやめようと、もう普通に社会に戻ってしまおうと、そういう人たちに対して励ましている、そういう手紙であります。で今日ではですね、キリスト教はですね、日本にいるとピンときませんが、まあ、世界最大の宗教なんですね。 ものすごい信徒を抱えていて、まあ、統計的に言うと世界の人口の3分の1はクリスチャンなわけですね。とっても大きな大宗教なわけですが、まあ、しかし日本では 1% 未満ですね。宣教が世界で一番進んでいない国の一つと言われています。ですから、まあ、この非常に、まあ、本当に残念なことなんですが、まあ、結果と事実としてそういうことあるわけです。でじゃあ他にどんな国がキリスト教を普及してないのかっていうのは、アジアでも少しありますが、ただまあ一つ有名な国はイスラエルですね。イスラエルという国はもう全然キリスト教を普及していない、もう日本並みですね。もともとイエス・キリストを生んだイスラエルではどうしてキリスト教を普及しないのかということなんですが、まあ、その理由はいろいろありますが、一つはですね、こう数千年に及ぶキリスト教徒によるユダヤ人の迫害がありますね。キリスト教徒がユダヤ人にひどい目をずっとしてきたということがあります。ですから彼らはキリスト教徒になってしまうということは、親の仇に寝返るとかですね、祖国を裏切る、まあ、こういうことになってしまうんですね。実際今のイスラエルという国ができた理由も、ナチスドイツによるユダヤ人の迫害のというのがあったということが事実としてあります。ですから今日のユダヤ人の人々がですね、キリスト教になるっていうのはすごく大変なことなんですね。親兄弟とも縁を切るぐらいのですね、迫害を受けることすら覚悟する、まあ、こういうことであります。ですからユダヤ人の人がクリスチャンになるっていうのは、まあ、今そういう人は実は増えてるわけですが、非常に勇気のいることなわけですね。まあ、日本にもたまにそういう方もいらっしゃいますが、お話を聞くと大変だということは伺います。でこのことは実はですね、このヘブル人の手紙という手紙、2000年前のユダヤ人社会でも同じだったわけです。ユダヤ人がキリストを信じるということはですね、大変難しい状況である。イエス様ってもともとユダヤ当局からですね、こう処刑されたわけですね。犯罪者として、犯罪者なわけです。ですからこう公式に処刑された人を礼拝しているわけです。ですからそういう人を拝んではいけないということを、使徒の働きでもですね、大祭司やリーダーたちが命令をしているわけです。ですからもともとこのキリスト教最初からして非常に不利なわけですね。自分たちの教祖というか、そのリーダーが犯罪者として処刑されていると、これ仮に無実であったとしてもですね、処刑されたという事実はあったわけです。そういう状況であると。でまたイエス様をですね、信じる人たちは、まあ、ユダヤ人はこうローマと激しい戦争をしたわけですが、その戦争中にですね、このユダヤ人は一緒に戦わずに逃げちゃったわけですね。エルサレムから逃げてしまった。 まあ、これイエス様が逃げなさいという命指示を出しているので、まあ、その通りしたわけですが、まあ、ユダヤ人からすればですね、裏切り者なわけですね。例えば日本の太平洋戦争でですね、クリスチャンだけこうどっか逃げちゃったっていうとですね、なんだっていう話になるわけですね。まあ、そういう状況であったわけで、まあ、非常にこのイスラエルの中でですね、キリスト教徒というのは、まあ、迫害にされる非常に辛い状況にあったわけです。いろんなこう迫害を受けながらずっと耐えてきたわけですが、まあ、いよいよその我慢も限界に近づいたっていう、そういう時に書かれたのがこのヘブル書なわけです。ですからこの手紙はもう本当にこの長いことずっと我慢をしてきて、もう無理ですと、もうユダヤ人社会に戻ってしまおう、そういう人たちに対して書かれた手紙になるわけです。でこのヘブル書の著者がそういう苦しい仲間たちにですね、励ますために何をしたのかと、まあ、その一つがですね、今日の箇所なわけですが、その一つは先輩の信仰者に目を向けろということを言ったわけですね。先輩の信仰者に目を向けろ。でこれはヘブル書の11章以降はですね、11章以降というのは、まあ、旧約聖書のですね、信仰の英雄、信仰のお強者たちのことを延々と書いていますが、これは単にこの旧約聖書のサマリーを提示したいわけじゃないわけですね。この11章ずっといろんなイスラエルの先輩たちのことを書いていますが、これは旧約聖書のこの何かストーリーのサマリーではないわけです。というのはこの11章に書いてある人たちはですね、ユダヤ人にとっては血を分けた同胞なわけです。自分たちの信仰の父、信仰の母のことを書いているわけです。イエス様も肉においてはユダヤ人ですから、イエス様も含めてここに書いてあるのはみんなですね、自分たちの肉の肉親のですね、先祖たち、そういうことを書いている、彼らのことを書いているわけです。ですからこのヘブル書のですね、著者は11章以降ではですね、まあ一種のこの昇天者記念礼拝のようなことをしているわけです。昇天者、先に天に召された人たちのことを思い出せということを言っているわけです。ヘブル書の著者は読者に信仰の先輩たちのですね、信仰の歩み、特に彼らの忍耐を思い起こせと、そういうふうに説いているわけです。彼らの地上での歩みというのは神と共に歩む、そういう祝福されたものであると同時に決して平坦なものではありませんでした。例えばイスラエル民族の父ですね、族長アブラハム、彼は神から大いに祝福されて、まあ、大きな財産も得たわけですし、待望の跡継ぎイサクも与えられたわけです。しかし彼はカナンの地を与えるという神の約束は果たされるのを見ることなく死んでいったわけです。使徒の働きではステパノはですね、こう言っています。ここでは足の踏み場となるものでさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。ですからアブラハムはこの足の踏み場となるものさえなかった。彼は土地の約束は何一つ実現されずにですね、死んでいったわけです。でアブラハムと並ぶですね、ユダヤ人にとって最も大事な存在はモーセがいますが、彼もまた神の約束を見ることなく死んでいきました。彼は同じの怖い反抗的な民を率いてですね、苦労して幾多の試練を乗り越えて40年もですね、荒野をさまよったわけですが、その旅の果てに見たものは何かという、約束のものを得ることなく死んでいったわけです。から本当に忠実に歩んだわけですが、それでも約束の地に入れなかった。カナンの地に足を踏み入れることなく死んでいったわけです。ですから彼らについて11章39節にはこう書いています。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束のものは得ませんでした。約束のものは得なかった。彼らは信仰によって歩んだんですが、約束は得なかったわけです。彼らは約束のものは得られませんでしたが、しかしそれをいつか必ず得ることができる、与えられるという、そういう信仰と希望は失わずに死んでいったのです。まあ、ここで思いたいのは、これは決して彼らだけではないわけです。私たちの中原キリスト教会の先輩の方々もですね、必ずしも生きている間にその希望が叶えられて天に召されたわけではないと思います。この中原キリスト教会がどうなっていくのか、どんな風に発展していくのか、そういうビジョンを抱きながらも天に召された方もおられるでしょう。 教会だけではなくて個人の問題として、個人としてもどんな何をしたい、こういう夢や希望、そういうものがあったにもかかわらず叶えられずに天に召された方もいらっしゃるでしょう。しかしそれでも人生の最後の一歩に至るまで神を信頼して、神がまだ見ぬ約束を必ず実現してくださるという希望を抱いていったわけです。そうした彼らの歩みは今なお私たちに雄弁に語っています。私たちを励ましてくれます。信仰生活を続けていく、しかもそれを生涯まで渡って最後まで続けるというのは簡単なことではありません。私たちもいろいろ年を取ると大変なこともありますが、しかし神を信じ神と共に歩む人生は祝福された喜ばしいものでもあります。それでもやはり人生の中にはいろんな苦難、あるいは不条理ですね、よくわからない体験もありますし、ことさらキリスト教を信じたために嫌な目に遭うということもあるわけです。こういう中では信仰生活続けられないという思うこともあるかもしれないわけです。しかしそういう時にも私たちの身近にいた先輩を思い出したいということがあります。励ましを得たい、勇気を得たいと思います。私たちだけでなくて先に歩んだ人たちはですね、もっと大変な中を歩んでいる人がたくさんいたわけです。ですから聖書に記された人たちも、私たちの身近な先輩たちも皆私たちにこう範を示す方々であるということです。皆信仰の父である母であるということです。そして、私たちが最も目を注ぐべき方は実はイエス・キリストなわけです。イエス様こそ私たちの信仰の先輩である、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという言葉を胸に刻みたいと思います。私たちのいろんな先輩がいるわけです。身近にもいるし、聖書の中にもいますが、その一番大事な方はイエス様だということです。イエスは大変な苦しみの中でも決して父なる神の信頼を失わずに、その最後に至るまで使命を全うされて、今や天において王として、また永遠の大祭司として私たちを導いてくださっている、また私たちのために祈ってくださっています。まあ、一度イエス様の受難の時にですね、ペテロがつまずく時にイエス様はこうおっしゃっています。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいっていうのを一回言いますと、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいというですね、こういう3回主を祈んだペテロに対して、主はその信仰が失われないように祈ってくれたわけです。そしてペテロはその信仰の生涯を全うできたわけです。イエス様は今もですね、今も天におられて何をしているか、もう一つの大事な仕事は祈っているわけです。大祭司ですから民のために、イエス様の民のために祈っています。今でもイエス様の大事なお仕事は天において私たちの祈っている、私たちの信仰が全うされることを祈っています。このような方を天に私たち持っているのですから、先にそして先に召された兄弟姉妹もそこにいるわけです。ですから私たちも励まし合って信仰の旅路を完走したいと願います。お祈りします。天と地とあらゆるものをすべて治められます神様、その皆を賛美いたします。今朝は信仰の生涯を歩み通し、先に天に召された兄弟姉妹のことを覚えて礼拝を捧げています。私たちと同じく、また天においても彼らの礼拝が捧げられていることを覚えます。私たちと彼らは死によって分かたれましたが、主イエスが再び来られるときに、私たちは再び体を持って相まみえるという希望を与えられていることを感謝いたします。私たちも主イエスを、また信仰の先輩方を見習って、この信仰の旅路を全うできますように願います。私たちの救い主、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。